こんばんは。
こんばんは。
88人
ゲーム。あ、ごめん。はい、どうぞ。はい。
いいですか？
はい。
いきますよ、じゃあ。
はい。
こんばんは。88人ゲーム、次郎です。
おはようございます。88人ゲームのニックです。いやー、ごめんなさい。めちゃくちゃ寝起きの声で、なんで今。
あ、はい。朝何時ですか？
まだでも、そんな早いわけじゃなくて、7時45分、6月23日の7時45分でございます。そちらは？
そうですね。まだ同日ですね、ギリギリ。6月23日の深夜、深夜っていうか、23時45分か。
なるほど。
うん。
日がかかるところですね。
そうですね。うん、
今日本ってやっぱ、はい、コロンビアに勝っちゃったからウキウキな気分ですかね、皆さん。
ああ、まあそうでしょうね。ちょっとあんまりね、うん、ニュースとかは見れてないんだけど、
うんうんうん、
まあそれなりにね、やっぱりやっぱりその話してるように渋谷の街ではね、若者というか、まあ若者だけじゃないと思うんだけど、うんうん、交差点のところがね、スクランブル交差点のところが、こうすごい混んでたけどね。うん、あれ、ちょっと、いつも見て思うんだけど、あれ、行ってるの誰なんだろうって思うよね。すごい人いるけど、いや、周りでさ、実際あそこにいたんだっていう人、一人も出くわしたことなくて。
いないね。
うん。で、なんか、聞くところによると、あそこで、こう、なんだ、女性の体を触ったり、触んなかったりとかっていう話もあるらしいんで。
お
う。うん。まあでも、そういう、ね、ことはしちゃダメだなって思うよね。
おう。へえ、なるほどね。
そうそう。
まあ、確かに、いないね、あそこ、ああいうとこっていう人。あれ、でもなんか、騒ぎたいだけだもんね。
まあ、なんか、そうだろうね。
なんか本当に、こう、どうなんだろう。勝ちを喜んでやってんのかな。
まあ、確かにね。あれ、確かに、負けた時どうなのかっていうのをちょっと見てみたよね。
うん。
もうなんか、勝ってほしいと思うけど。
うん。ねえ。
負けた時誰もあそこには来ないのか、それともやっぱり負けたら負けたで、うん、そういうの関係なく来んのか。
うんうん、
うん、
ね、よくアメリカだと、
うん、
なんだろう、フットボールとかでね、
うんうんうん、
まあ勝ったりとか勝つ、うんうん、なんかプレーオフとかに進んだって決まったりとかすると、
うん、うん、
まあ、でもそんな勝ったとかぐらいじゃ、あんないちいち道に繰り出して喜ばないよね。優勝したぐらいだよね。スーパーボール優勝しましたとかさ。
はいはいはい、はい。
そういう時に初めて、
うん、
なんかこうみんな街に繰り出して騒ぐみたいな。
へ、うん、
うん。
それはやっぱりその勝ったチームの地元が騒ぐってこと？
そうそうそうそうそう。負けた方はもう静かにこう。はいはい、シュンとしてる、うん、
まあそりゃそうだよね。
一回前住んでたコロラドであったね、
うん
うん、住んでる間には一回しかスーパーボールに住まなくて、その地元のチームが、
うん、
でもその時はね、もう住んだ瞬間もう街中がそれだけになってて、
はいはいはい、
うん、別にまあ騒いじゃいないよ、
うん、
なんかもうライトアップとかがその色になってるのね、夜とか。
あ、
はいはい、まあまあ東京タワーが多分ライトアップ今青になってるとかそんな感じだと思うけど。
ああ、はいはいはい、はい、うん、
でなんかまあ車社会だからみんな車で移動してて、車とかにもこう、うん、もうそのチームのフラッグ旗をさ、うん、立たせてたりとかさ、
はいはいはい、
はい、もうなんかもうなんかなんだろう、もう宗教みたいな感じなのね。
はいはいはい、はい、
で、うん、その時もその朝からね、
うん、
まあ、テレビスーパーボールとかの時ってもう朝から、うん、試合開始前の、
うん、
なんかね、いろんな分析とか、
はいはいはい、
ずっとやってんのね。
え、
試合あれだよ、6時間後とかだよ。もうずっとやってんの、ずっとやってんの。分析だったり、こうどんぐらい盛り上がってるのかっていうのやったり、あの、
はいはい、
なんかもうお祭りなのね。
うん、
でその状態で、しかもその時コロラドの、まあ、デンバーブロンコスの勝つっていう時だったから強かったのね、うん、これ勝つでしょって言ったら、
うん、
決勝で歴史的大敗を喫してね。もう静かだったね、全てが。こうなんだ、人、いや、いるんだよねそこに、
うんうん、
でもなんかもう誰も出てこないみたいな、シンってしてた。なんかその盛り上がり方との違い、あれは面白かったかな、はい。
まあね、次日本代表はセネガル戦で、
うん、
で、まあ、勝てば、まあ、あとの2チームのその結果にもよるんだけども、
うん、
そこでもしかしたらもう決勝トーナメント進出が濃厚になるらしいんだよね。
なるほどね。
うん、決勝トーナメント、まあそうだね、まあそのどっかで、まあ決勝に、まあ優勝しない限りどっかでは負けが来るだろうから、
うん、
まあその負けた時のスクランブル交差点の様子をね、
うん、
ぜひ知りたいな。
なるほど、
うん、そこでも騒いでたらちょっともうなんか、まあ引くよね。まあ騒いでる時点で引いてるんだけど。
言わなかったけどね。
より一層引くっていうね。
うんうん。なるほど、
まあ、ね。
まあ、あの、僕たちは関わることのない方々ですね。はい。
そうですね。はい。
あ、そう、番組紹介を忘れてました
。はい。はい。
はい。はい。8825KM はロサンゼルス在住のニックと横浜在住の次郎でお送りしております。ニックと次郎のチョイスしたアメリカと日本のホットなニュースをお話しします。番組に対するご意見ご感想もしくは取り上げてほしいニュースはハッシュタグ 8825KM でお願いいたします。
はい
はい。というかさ、次郎はさ、
はい、
ツイッターの調子はどうですか？
ツイッターほぼやれてないですよ。今週やったことといえば、
うん、
ニックのツイートをリツイートしたのみというね。
うん、そうそうそう、今ちょっと確かに僕もジローの見てなかったもんで知らないけど、うん、今開いたのね。
うんうん
うん、明らかに僕がちょっと収録の後頑張ったのをリツイートしただけだよね、はいはい、これ。
え、ちなみにその、うん、私がリツイートしたの以外はツイートはニックの方は
してないね。
してないかい。
うん、
まあそうなりますよね。
うん、
こんなこと言っていいのかなと思うんですけど、
うん、
そのね、もうちょっと開くのがね怖いんだよね。
なんでなんで？うん、
なんだろうな、一応ねこうポッドキャストやってる人とかをフォローさせてもらったりしてるんだけど、
うん、
もうみんなの勢いがすごすぎて、あのね、追えないんだよね。
うんうんうん。
なんかもう疲れるというか、
うんうん、
もうね、私にはこれは無理だと。なんかその、まあ、なんかさ、ツイッターってさ、こう、開くとさ、前読んでたところに、
うん、
なんていうの、前読んでたところのままいてくれるじゃん。
うんうん、
で、
はいはい、
ホームボタンをもう一回押すと、最新のツイートのとこまでギューンって上がってくじゃん。
うんうん。
それまあ知ってるんだけど、多分、ボタン、ここのホームボタンを押したら、どんだけギューンって上がるんだろうな、みたいな。かといって、全部こう、指でスクロールしていく気力もないし、うん、みたいな。
それも、うん、ツイッター向いてないよね。
向いてないですよね。
うん。
うん、だフォロワーがニックだけだったとしたら、
うん、
あ、違う、俺がフォローしてるのがニックだけだったとしたら、まあ、ちょうどいい感じなんだよね。
うん、
ほぼツイートしないから。
うんうん。
なるほどね。ただでもそれだと世界が広がらないので良くないなと。
あ、
かといってあのさ、Facebook ってさ、開いたらさ、はい、いきなり最新のところにスクロールされてんじゃん。
はいはい。
あれもあれでね、なんかちょっとね、こう、めんどくさいというか。
うん。
うん、すいません、不満が多くて。
いや、でもね、難しいよね。そう、付き合い方。
難しい。
うん、っていうのもね。
うん。
いや、ツイッターとかって、なんかツイッターって多分あれだよね。結構、こう、こまめに、多分、本当どうでも、うん、どうでもいいって言ったらあれだけど、まあ、思ったことをポーンってツイートする。つぶやきだよね。
うん、うん、そうそうそうそう、本当にね。うん、
本当に、じゃあ、それがね、
うん。
なんか、慣れない。
そうね。
うん、つぶやくっていうことが習慣になってないっていうのが、この、ここ
で。そうだね。
だから、その、あ、これ、つぶやこうみたいな思ってこうやる時間っていうか考えてる時間がないっていうのかな。
まあそうだよね。まあ実際さ、
うん、
まあ俺なんか結構リアルではつぶやくのね。
うん、
あの一人で本当にブツブツ言うんだけど、
うん、
そのねえ、まあツイッターでつぶやくのってさ、
うん、
まず、自分の場合はまだ指紋認証なんで、
うん、
指紋認証してもらってツイッターのアイコンを押して、
うん、
なんだツイートのところをタップして文字を入力し始めるわけじゃん、
うん、
ハードルが高い
ねえ、もうね、
本当につぶやくのはね本当に口から出せばいいだけなんで、
うん、
うん、あでもねちょっと思ったのは、
うん、
やっぱ最近このねえ録音するっていう気持ちがあるんで、
うんうんうん、
結構ニュースをいろいろ探してるんですよ。
はい。
で、まあ目につくニュースが結構あって、
うん、
でもまあここに持ってくるのって基本1個とか2個なんだけど、
うん、
なんかその目についたニュースをとりあえずツイートしといて、
うん、
次回収録時に見返してどれをチョイスするかっていうのを選ぼうかなっていう使い方。
ああ、それいいね。
うん。
それはうまいですね。
思ったんだけど、うん、そのね、ツイートまでのハードルが高い。
いやね、まあわかるね。
そうね。
いやでも、本当今まで、
うん、
まあ自分もツイッターって、あの、ツイート、うん、まあしたことなかったのね。
うん、うん。
うん。まあ、でもね、使ってはいたのに、ツイッター。
ああ。
うん。
それはでもなんかその、情報収集のためとか。
そう。
あ、
情報収集と、あとね、スポーツ見てるときに、
うん、はいはい、
こう、なんかね、そのハッシュタグで検索してさ、
うんうん、
例えば、私は、あの、F1 が好きなのね。
はいはいはい。
で、F1 の、
うん、
なんか、日本、なんか F1JP っていうハッシュタグがあるのね。
うん、
それで検索するとこう、なんかいろんな人がもうそれについてその、レースやってられたらつぶやいてて、
へ
え、で、なんか、ああ、今のはこれあれだなとかさ、その、まあある意味、なんだ、素人解説みたいなのがいっぱい出てるのね。
ああ、はいはいはい。
それが結構面白くて、そのテレビの解説を聞きながらそれを見てるのが面白くて、
うん、
なるほどな、みたいな、
うん
うんうん。っていう使い方はよくしてた。
はいはいはい、
うん、
ただ自分がつぶやくとなると、
うん、ちょっとね遠いね、うん、
ねえなかなかね、
うん、そうだから、でもね、このでそういうハッシュタグいろいろあれだよね、乗っかっていかないとその、うん、あの人気のあるハッシュタグに、
え、どういうこと？
いや例えばさ、
うん、
その多分僕らがリーチしてお客さん、うん、あの、うん、リスナーっていうのを考えて、
はいはいはい、
あのその人たちが使ういそうなハッシュタグっていうのを多分見つけないとダメだよね、
うん、ああなるほどね、
でそこにもう乗っかっちゃう、うん、
ああそういうこと？
そう、
え、じゃあ例えば何、ロシアワールドカップ、うん、ハッシュタグ渋谷スクランブル交差点とかそういうこと？
そうそうそうそうそうそうそう、
あ
で、なんか、やると、あ、このひ、そのハッシュタグで検索してる人、
うん、
まあ、いると思うのね。 さすがに渋谷スクランブル交差点ハッシュタグあ、まああるだろうな。あるけど、それをあえて検索する人いるかわかんないけどさ。
ああ、なるほどね。検索されやすいワードでってことか。
そうそうそうそう。
しかも、それで検索されたら、その人たちのこと悪口みたいなこと言ってるからね。すごいなんか、すごいなんか批判来そうで怖いからやめとこう。
うん、危ない。
じゃあ、あれ、あれか、マーベルとか、
そうそうそうそう、
インフィニティウォーとか、
そうそうそう。
にしとけば、
うん。
ああ、なるほど。そういう使い方ですか。
多分ね、これね。
私の場合は、ね、全然使ったことがなかったんで、そういうことすらよくわからないんですよね。
ああ、
うん。
ねえ、だって多分今のこれ、ツイッターの、
うん、
なんだろう。つみたいな。
的なつこい。あ、ツイッターのつの字の話だ。
そうそうそう
そう。おじさんですからね。
うん、そう。
うん、
うんあ、じゃあそうしました。ニュース入りますか？
はい。
はい。そしたら、ジローさんからまた、いつも通り、いいですか？
あ、いいですか？
はい。
ですね、ちょっとこの前気になるニュースがありまして、
うん。
これはね、まあ、どこが報じてるっていうか、
うん。
なんか、まあ、いろんなところが報じてるっていう話なんだけど、
うん、
なんか、日テレでさ、笑点っていう番組あるじゃない。
はい。
長寿番組ですよ。
うんうん、
で、なんか、出演の、まあ、その、笑点のメンバーの人たちが、
うん、
まあ、今の、まあ、首相、安倍さんとか、政権に対する風刺とか、批判ネタを連発して、
うんうん
賛否を呼んでいるっていう話があって、
はい。
で、それに対して、まあ、落語家の、うん、立川志らくさんっていう、まあ、最近テレビでコメンテーターとかやっててよく出る人が、
うん。
笑点で政権批判が出たからといって怒るなんて、度量が狭すぎるっていうね、私見を述べてるんですけども、
うん。う
んまあ要はその、まあ政権批判が出たからといって怒るなんてっていうのは要は、その世間に対して度量が狭いよって言ってんだろうけどね。
うんうん、
で、これを見た時に思ったのが、その、うん、この番組でもさ、
うん、
もう伝説になったさ、アメリカンジョークのコーナーあったじゃない。
はいはい。うん、まあ伝説、伝説ではないよ。
伝説ではないの。
うん、まだまだ生きてますよ。
伝説に、あ、生きてるんですか伝説に。
まあまあ今週ないけどね。うん、
まあ今週ないけどね。
はい。
いや、で、そのアメリカンジョークっていうのは、結構その批判、まあ批判じゃないな。皮肉と、
うん、
こう、表裏一体というか、結構皮肉、うんイコール笑いみたいなところがあるっていう話があってさ、
うんうんうん、
でまあ見てると本当トランプさんのこととかを皮肉って笑いにするとかっていうのは全然あるじゃない、
うん、
で確かにこのニュース自分が見た時にあ確かに日本ってあんまりこうね政権のこととかを皮肉るような笑いっていうのはあんまりないなっていうのは思ってて
うん
もともとね。で、このニュースを見て、あ、やっぱそうだよねって思ったんだけど、
うん、
その、アメリカで、
うんうん、
トランプさんのこととかをネタにして、まあ、笑うじゃん。
うん。
でもさ、まあ、めちゃくちゃざっくり言うとだよ。
うん。
まあ、国民の半分以上の人たちが投票をして、
うん。
トランプさんに票を入れて、
うん、
当選してるわけじゃない。
うん。
だから半分の人、まあ、が笑えて、半分の人が笑えないっていう状況のはずなのに、一応世間的には受けるわけでしょ。
うん。
その辺ってどういう感じなのかなって思ったっていうね。
ああ、うん、ね、僕もこれ調べたわけじゃないから、
うん。
わからないけど、
うん、
まあいろいろあって、
うん、
一個理由としては、
うん、
そのパブリックフィギュアって、まあ、公人っていうのかな、表にこうもうテレビとかに出てるような人たち、
うんうんうん、
っていうのは批判されても当たり前だろうじゃん。当たり前って言ったら言葉おかしいが、批判されるのは受け入れないといけないっていうのが多分あるのかもしれないよね。
うんうんうん。
だからそれの中にそういう政治とかも入ってきてるかなとは思うのね。
はいはいはい。
うん、っていうのはまあ一つ。
うんうん、
で、もう一つが、なんだっけかな。まあ、いわゆる主要メディアっていうんだけど、これ多分日本でも今、いろいろと問題になってると思うんだけど、
うん、
問題っていうか、まあ話題になってるか、
うん。
その主要メディアっていうのはどちらかというと、多分民主党寄りなのね、うん、アメリカって。
はいはいはいはい、はい。
多分、
うんうんうん。
まあ、FOX っていうところは、もう思いっきり違うんだけど、
うんうん、
トランプ寄りなんだけども、
うん
うん、まあ、主要メディアは大体、民主党寄りだから、
はいはいはい、
なんて言うんだろう、まあ偏ってるよね、どうしても言うことを、批判とかも、うん、そのまあトランプのことをすごいバカにしたっていうか、なんかまあちょっと面白おかしく言ったりっていうのは、
うん
うん、全然言っていくし、そのやっぱ主義主張ははっきりテレビでもさせてもらいますっていう感じだね。要は、
はいはいはい、
うん、そのテレビとしても、うん、でまた見てる人たちも別に、そっち系の人が多いね、
うん
うん、だから民主党派の人っていうのかな、
うんうん、
で共和党の人はあまたもそういうの見てないんじゃないかな、見てんのかな、わかんないけど、
うん、
それでまあ成り立つんじゃない、その人たちは、うん、FOX 見てりゃいいから共和党か、
うんうん
うんうん、それ以外の人たちは、ね、まあ、こっちだと NBC とか、うん、なんだろうな、うん、まあ、いろいろあるけど、うん、
うん、
CBS もそうか、うん、
はいはいはい、
見てればいいんじゃないかな。
まあ、じゃあ、例えばさ、まあ、テレビだと、まあ、そういう確かにチャンネルも選べるし、うん、確かにどっち寄りのとかって、まあ、自分がね、好きな方を選べたりするじゃん。
うん。うん、
ってことは、なんだろう。やっぱりその例えば会社とか結構パブリックな場で、
うん、
そういう政治絡みの風刺ネタをするっていうのは結構やっぱ日本と同じで、なんて言うんだろうな、センシティブな話題になっちゃう。
いやそんなことはないな。そのうん、自分の前こう熱狂的な例えば民主党の人とかさ、
はいはいはい、
もうもう民主党のことをなんかやったらもうすごい怒っちゃいますみたいな人っていないし、
はいはいはい、
なんかといって共和党すげえもうトランプ大統領最高みたいな人にも会ったことがないから何とも言えないな、うん、前の会社、はいはいはい、まあアメリカの会社だったからもう9割というかそれ以上アメリカ人と話したけど、
うん、
まあまあそれなりになんかそういう風刺みたいなことは時々言うけどね、
はいはいはい、
面白おかしく、
あ、
うん、まあなんかわかんないけどお前トランプかよみたいなこと言ってみたいな、うんうんうん、
はいはいはい、うん、なるほどね、
うん、なんかそんなに問題にはならない、
うん、
だからなんかそうだよね、そのバカにするっていうのはよくないけどさ、
うん、
多分、
うんうんうん、
なんだろうな、難しいね、バカにしてんのか、その風刺というか、まあまあ最終的にはバカにして取られちゃうかもしれないけども、
はいはいはい、
なんていうのかな、話題にしてあげるじゃないけど、
はいはい、まあ一個多分リアルに考えてこうかなって思うのはさ、
うん、
その冗談なりが本当に面白いか面白くないかっていうのはあるだろうね。
ああ、そうそうそう、そんな、ね、なんかね、一線を越えたみたいなのもあるのね、うん、時々。
はいはいはいはい。
うん。
いや、それはちょっとみたいな。
そうそうそう、言い過ぎだろみたいなのはある。
うんうん、はいはい。
時々やっちゃう時はある。その。
やっちゃう。
うん。結構、最近ちょっと見たいんだけど、まあ、レイトナイトショーってこっちであるんだけど、
うんうんうん、
好きで、 見てて、うん、多分日本でも YouTube とか見えるんじゃないかな。
うんうんうん。
いっぱいあるんだけど。
うん。
うん。そこでもなんか時々こう観客に向かって最初番組始めるときにそのまあ、いや今日もトランプがこんなこと言ってるよみたいなことを。
うんうんうん。
うん。で、なんかその言ってることに対してちょっとこう、うん、面白かしく、でもそれってこうだよねみたいな。あれ、この前トランプこんなこと言ってたよねみたいな。
うん。
うん、で、なんかトランプって小さくねとかさ、なんかそんなこと言う、うん、なんか本当どうでもいいこと言うのね。
うん、
でなんか多分な何の話題だっかな、なんかでこうまあそのトランプのことを話題にしゃなした、うん、途中多分、
うん、
一線超えたのね何かで、
はいはいはい、
そしたら観客の方もなんか笑わないでうううってなってさ、そしたらあなんかあこれはライン超えちゃったかみたいなこと言ったりして、はいはいはい、まあそれでまあまあまあまあまあみたいになって終わらしてたけど。
はいはいはい、
うん、
なるほど、
うん
うん、まあね日本って多分よりこう政治とか、
うん
うん、まあ宗教に関してもだけど多分相当敏感というかね、
うん、
だからあんまりその政治とかに関しての皮肉を交えた笑いとかっていうのがないので、うん今回その笑点メンバーが、
うん、
なんかその政権に対して皮肉を込めたネタを言ってることに結構世間はざわついちゃったのかなっていう感があるなと思ってね。
うんうんうん。なるほどね。
でもなんかその志らくさんっていうコメンテーター、まあ落語家さんなんだけども、
うん、
曰く、まあその昔から、
うん
そのまあそういう落語家とかは別にその当時のその政権に対してまあ政権というかもう、
うん、
なんていうんだうんあのそうねそういう要は大きい権力のことに対して、こう皮肉を込めて笑いにするみたいな昔からやってるっていうね
うん
うんことなんで別に今さらなんか怒るっていうのはちょっとどうなってんのみたいな感じでも言ってるらしいんですけどね。
うん、そうだね。うん、うん、いいじゃんね別に。
うん、そうだね。
うん。
うん、まあよっぽどそのねそのなんだろう、
うん、
その今の政権が好きな人が言ってるってんだったらまだわかるけど。なんかその世間の風潮としてそういう空気にあるよっていう報道としては一応出てて、
うん、
なんかそういう風潮はちょっとおかしいんじゃないかっていうね、
うんうんうん、
それはね、そう私もそう思いましたおかしいんじゃないですか、うん、と思いましたという話でした。
わかりました。まあね
まあ、
うん、
今日はこの辺ですかね日本からは。
あそうですか。
はい、
うん、ねじゃあね
そちらはどうでしょう。
僕のニュースはね
はい
まあどこまでこれが広がるかは全く分かんないけど大丈夫です。あんまねあんまちょっとニュースっていうのも見えてなくてね、はい、ただへーって思ったことを言うと、
はい
インスタグラムってあるじゃん。
はいはいはい。
あれがテレビのサービスを始めるという。
はい、テレビ？
うん。テレビっていうか、うん、動画か。
ああはいはいはい。
うん。IGTV というなるのを始めるんですって。
おお。
うん。まあ、YouTube のライバルになるという。
はいはいはいはい。
お話。
へえ、うん。
そう。で確かに言われてみれば。
うん。
YouTube ってもうさ、
うん、
モンスターでさ、
そのはいはい、もう一強みたいな
とこある、ね、そうそうそう、一強じゃん。
うんうんうん。
うん、それに、こう、挑もうとしてるっていうことで。
なんか、
YouTube ってあと横型だけど、もう、インスタのこのテレビは、
うん、
なんか、テレビというか、動画サービスは縦型で全部。うんうん、ほんとこう、スマホで見るのだけを考えるみたいな。
なるほどね。
うん。 ので、いや押していくらしいけど、
へえ、
そうだから本当そうすると、まあ、インスタって、
うん、
多分あんま使ってないけど、
うん、
なんかあれ結構 Facebook だとみんな自分実名とかでもさ、
うんうん、
こうプライベートにしてさ、他の人には検索引っかからないようにしてたりとか、うん、まあまあまあやってると思うけど、うんうん、インスタってなんかみんなの様子を見てるとさ、結構パブリックでしちゃっててさ、
うん、
その誰でも自分のことフォローできるようにしてたりとか、
へえ、
自分の写真 もこう結構パブリックに見えるようにしてたりとかしてる人多いのかなって気がしててさ、
うんうんうん
うん、そう考えると、
うん、
なんかあの YouTube だとさ、
うん、
こうなんかいろいろと多分 YouTuber とか二郎さん、うん、わかる？なんか誰いろいろ人とか、
はいはい、わかりますよ、
うん、結構機材凝ってんだよね、うん、あの人たち、金は高いの買ったりとか、うん、編集のソフトすごい高いの買って、うん、その後時間かけて編集してとか言ってると思うんだけど、
うんうん、
このインスタ TV だと多分、
うん、
簡単に映像投稿っていうのはできて、
はいはいはい、
そのでそれなりの多分クオリティなんだと思うけど、
うん、
なんかそのなんだろう、情報発信のあの壁がさらに、
はいはい、
うん、取っ払えるんだろうなと思って、だからみん なんだクリエイターみたいになっちゃなりやすくなんだろうなと思ったらさ、
はいはいはい、
すげえなと思って、
ああそれはいいよね、その、うん、やっぱりそのクリエイターというか作る側がのハードルを低くするっていうのは、
うん、
まあすごいいいなと思うよね、
うん、
まあただその作る側があまりにも増えすぎちゃうと、その玉石混合感が出すぎるっていう面も、
うん、
まあデメリットもあるかもしれないけど、
うん、
まあね、こう情報発信したい人がちょっとしてみようかなって思うところがさ、例えば YouTube とかだとさ、なんか結構大変だったりする部分がね、そこが低ければ始める人が多ければ、まあ、必然的に見る人も増えるだろうしね。
うん
うん。
うん。そうそうそう。
ってことは、図式としては、Google と Facebook が、
うん。
ぶつかるってこと？
そうだね。
うん。
うん。
まあね、そうか。
まあでも結局、その2つなんだねっていう。
まあまあ、そうだね。
うん。
うん、そうですね、
うん、
まあでもどうなんだろうね、そのもしかしたら年齢層とかもでもどうなんだろうね、インスタやってる人たちっていうのはすごいなんか若いイメージがあるんだけど、
うん、
まあでもそうでもないのか、
いや結構年上の方もやられてるけどね、
そうだよね、
うん、
うん、
でまあ若い人はやってるよね、
うん、
でもあれだよね、確かに Facebook とかも今そのユーザーあれだよね、若い人あんまり使ってないみたいな話だよね確か、
ああそうなんだ、
うん、そう今一番やっぱ強いのはやっぱインスタじゃないかな、そういうソーシャルメディアとしては、でそうなの、うん、で
Twitter 始めたばっかりの人がここにいるのに
うん、いやだと思うよ。で、
うん、
あと YouTube、
うん
うん、YouTube もあれ動画サービスというか、
うんうん、
ね、もうあそこコメントとかいっぱいあるじゃん、
うんうん、
だからあれも一個のもソーシャルメディアプラットフォームだよね今、
はいはいはい、
うん、コミュニティみたいな、うん、
お
にはなってるね、
なるほどね、
いやどんどん変わるもんだなと思ってね、これが、うん、大学の時さ、ジローと一緒に、うん、なんか動画撮ったりとかしてたじゃん。
はいはいはい、はい、
うん。だから、ああいうのがさ、撮ってさ、うんうん、その後編集してたじゃん。
うんうん、してたしてた。
うん、いや、ああいうのもう、なくなるよ、多分。ああいうこと今、学生しないよ、多分。
何もう乗っけちゃうってこと？
乗っけちゃうんじゃない？
こと。いやでもさ、うん、いやそれ今聞いてゾッとしたけどさ、
うん、
当時なくてよかったなと思うよね。いやマジ乗せてたらほんと黒歴史も黒歴史で。
いやーなかなかね、確かにそんなにお見せできるようなことはやってなかったからね。
そうだね。
うん、
うん、いやなんかさ今山は、まあ、別にそんなに面白くなかったとは思わないけど、なんかその今だとちょっと恥ずかしさも残るそのさすがになんていうの、その若気の至り感というかさ、うん、ねちょっとまあ、
あったね。
でもあ今ねそれを聞いて一個ニュースを思い出したんだけど、
うん、
日本対コロンビア戦、
うん、
で、うん、あのねコロンビアの男の人たちサポーターが日本の女の女性のサポーターの人と捕まえて、まあ、うん、なんかその普通に仲良く観戦してたのかな、
うん、
でなんかその女性たちに、うん、まあ要はコロンビア語で、
うん、
コロンビア語っていうか要はだからなんだスパニッシュかな、
うん、
スパニッシュで、私はいい娼婦ですって言わせた動画を載せちゃったのかな、
はい、うんうんうん、
っていうのもありましたよね。
ありましたね、
うん
うん、
いやあれも乗せさえしなければよかったのになって思ったんだよね。
ああ、
うん。なんか別にそういうのってなんだろうな、そのやっぱ異国の人とさこう、
うん、
まあ遊ぶっていうか仲良く楽しむ時のさ、
うん、
一つの結構楽しい遊びだと思うんだよね個人的には。
ああ、
なんかこうよくわかんない言葉を言わせて、うん、そのなんかでその母国それが母国語のやつを読んで、
うん、
なんかこいつがこんなこと言ってるよって言ってその覚えさせられたのを言わされて、うん、なんかえ何何みたいなわははみたいなのって一つの遊びでいいと思うんだけど、
まあ
乗せちゃダメだよね。
うん、乗せちゃダメし、まああともう一つ言うとそのね。うん、それって多分知らない女の子に言わせたんだよね。仲良く
て。あ、そうだよ。
うん。それ、ダメっしょ。やっぱ。その、異国でも。うん。
やば、まあ、そうね。
そこは LINE 引いといた方がいいんじゃない、うん、
あ、
なんか友達とかで仲良くなってて、だったらまだわかるけど。あ、まあね。あ、
でもね、うん、そうね。あの、自分が見た記事だと、うん、なんか要は、うん、もう、その、現場で知り合ったんだけど、
うん、
ある程度仲良くやってたみたいな雰囲気の記事だったような気がしたんだよね。ちょっと俺よく読んでないんだけど。だからまあその場のノリで、なんかまあ日本の女性も、なんかウェーイみたいな感じで、
うん、
で何言わされてるか分かんないけど言っちゃおうみたいな感じで言ってたのかなと思ったんだけど。
ああ、まあね、まあなるほどね。いやでもね、確かにそうそう、その動画をね、うん、すぐ載せちゃう、うん。あ、その、だからなんだろう。
うん、
あの壁がすごい、
そうね。乗せるののハードルが低いすぎて。
めっちゃ低いじゃん、これ今。
あ、
うん、このね、ジーローとニックという、まあインターネットすごい利用してるけど、ちょっと自分のことをやりたくないみたいな、あんま乗せないで生きていた人間、こんなポッドキャストなんてやり始めちゃうぐらいだからさ。
あ、
うん、なんて言うんだろう。
まあね、うん、まあその、
うん、
確かに。でもそのだからさっきのインスタグラムのやつさ、
うん、
本当に多分そこのハードルをより多分 YouTube よりもっと下げようみたいなとこは多分まああったとしたらさ、
うん、
本当に今回のそのコロンビアの人とか、
うん、
みたいなケースも増えるんだろうね、
うん、多分
それ載せちゃダメでしょみたいな、
うん、
うん、
そう。で、そう、それちょ、結構なんかまだ、まあ、インスタの課題として残ってるみたいで、その、YouTube もさ、はいはい、載せちゃいけないような動画、前、なんだっけ、誰だっけかな、有名な YouTuber 名前忘れちゃったけど、 富士のね、あの、
あ、はい
はい、青木川次回行って、
はいはいはい、
あの、首吊るされてる方は動画撮っちゃったみたいな。
はいはいはい、
で、乗っけたみたいな。
うん、
では、ね、だからその、今度その確認作業っていうのを、
うんうんうん、
うん、すっごい手間かかるよね。どうしていくのかなっていうのが話題にはなった。
手間かかるよ。
うん。
うん、
そう。うん、そうなんだよね。どうなっていくのかな。いや、でも、どうなんだろうね。当時僕らがあれをこれがあったらさ、
うん。
どうなってたと思う？
いや、でも多分、
うん。
乗せてなかったと思うよ。
ああ。
うん。いや、でもね、当時も多分、あったのはあったんだよね。YouTube も。
ああ、YouTube あったね。でも、あの時乗っけるって発想なかったよね。
発想はなかった。
うん。
うん。ただでも、なんかその、一応その内容を、
うん、
振り返って、これ、うん、この動画人に見られたらまずいよねっていう話をしてたの覚えてるんだよね。
ああ、なるほど。
そうそうそう。
ああ、覚えてる覚えてる。はいはい。
いや、要は別にそんななんか、犯罪とかじゃないけど、その、ちょっと内容はね、ちょっとここでは言わないとしても、
うん
うん、この、これはやっぱ人には見られるにはふさわしくない内容だねっていう話はしてたんで、
うんうん、
一応やっぱそういうサービスが、まあ手軽に例えばアップロードできる状態だったとしても、
うん、
アップロードはやっぱしてなかったんだと思うよ。
なるほどね。
うん、そこら辺はギリギリのね、はいはい、
うん、
良識を持ち合わせたというかね。
なるほど、なるほど。
あったんじゃないかなと、
うん、
期待も込めてね。
確かにあの時は僕らもうインターネットでビビってたからね。
ビビってました。
ビビってましたね。
ビビってたし、やっぱちょっと気持ち悪い感があったんでね。なんか、まあ平たく言うとなんかね、ちょっとインターネットってまあすげえなんかオタクの人だけがやってるようなイメージがあったんで、
うんうんうんう
ん、え、なんかちょっと気持ち悪いみたいな、
うん、
いや、ちょっとめっちゃ今大雑把に言ってますけど、
うん、
まあそんな感じもあったし、
もうね、
あげてなかったと思いますよ。
うんうん。
うん、ただですね、
うん、
ニックさん、
はい、
ポッドキャストは、
うん、
ハードル高いです。
あ、じゃあどういうこと？ハードル高いって。
あのね、まず、多分 YouTube に、まあ YouTube は間違いない。YouTube にしろ、うん、まあ Instagram どうなるのか知らないけど、まあほぼ間違いなく、うん、アップロードする先のサーバーっていうのは、
うん、
まあ、Google、まあ、YouTube なり、Instagram なりが用意している場所ですよ。
うんうん。
ポッドキャストはサーバー自分で用意しなきゃダメです。
ああ、なるほどね。
そこのハードルはね、相当高い。
ああ。
これ、まあ、だってね、要は自分でまずそこに、まあ、レンタルサーバーしなきゃいけないんで、
ああ
それなりにまあ別に安くも済ませられるけど、一応ね、そこでもうお金発生しちゃいますから、う
ん。はいはいはい。ちょっと気合い入れてやんないといけないよね。
そう、ちょっと気合い入れてやんないといけない。
金払うっていうところでこうね。うん、
そうです、そうです。
ああ
この、まず、そこでも相当ね、参入する障壁がね、ぐんと上がりますよ。
確かにね、これも始めるのもね、結構時間かかったよね。
相当時間かかりました
か。2ヶ月、3ヶ月かかったかな。
だって、ああ1月、12月年末にやろうって言って、1月に会いましたよね、うん、確か。
そうそうそうそう。
で、そっから、初めて録音して、初めてアップしたのが4月か5月だもんね。
う
ん、
そうだね。
相当時間かかりました。
あ、
まあ、ただ、
うん、
怠け者だっただけだったかもしれない
まあ、あんまり追い込んでやるのもさ、プレッシャー僕らは、ね、これ、もう趣味だからさ、今。
うん、いや、でもね、そこの、例えばサーバー借りるとかなくて、どっか、その、音声だけ取って、アップロードってボタンを押したら、上げれるっていうんだったら、
うん、
もうちょっと早かったんじゃないかなと思いますよ。
なるほどね。
うん、
それこそ、アンカーっていうサービスは多分そうなんじゃない？これ。使ったことないけど、しっかり。
ああ、そうなのか。ちょっとね、確かにそういうのもどんどん試してみたいかな。
うん。
うん。
アンカーでもどうやって使うのかな？よくわかんないんだよね。
うん。確かに。まあでも、ね、そういうサービスあるっていうのはね、全然いいよね。っていうか、あれですよ。 いいですか、すごい広げますよ本当に。
あ、いいですよ。
そのインスタグラムのニュースから、
うん、
あのもう一個見たのが、
うん、
Google ストアでポッドキャストのアプリが出るっていうね、
うん、ほうほうほう、
これねポッドキャスターの我々としてはね、うん、朗報ですよ。
あ、何、今はあの iTunes だけだけど、
あ、そうそうそう、
他にもいけるみたいな。
そう、ね、要はまあ Google、 まあ例えば Android でも、まあ今までもその聞こうと思えば聞けてたんだけど、うん、その、うん、要は公式のアプリが出るっていうことで、
うん、
ね、例えばなんだろう、もともと iPhone 使っててポッドキャスト聞いてた人が、
うん、
まあ、何らかの理由で Android に変えましたと、
うん、
でポッドキャスト聞きたいなと思ってたんだけど、まあちょっといろいろめんどくさいからもういいやってなってた人とかがまた戻ってきたりもするし。
なるほどね。
うん、なんだこれはっていうことでね。まあでも自分から探しに行かないとなかなかね、ポッドキャストのアプリインストールしようとは思わないだろうけど、
うん、うん
うん
なんかでポッドキャストのアプリをインストールさせるぐらいのいいコンテンツをね。
そうですね。なかなか難しいと思いますけど。
もうね、今ハードル上げたけど一気に。
いやでもね、そういうコンテンツをね発信していきたいですよね。
そうですね。
何だろうね。あれ、そういえば、
はい、
今週まだ我々の得意なコンテンツである。マーベルの話出てないですけど。
あ、いいですか、
大丈夫ですか。
そしたら。
どうぞどうぞ。
あのですね、あ、やばい、はい、さっきね、ちょっと開いてたんだけどね、一個。
はい。
ですね、インフィニティウォーのブルーレイが8月に発売という。これは、あ、ちなみに、ジローさん、ブルーレイは見れますか、家で。
あ、もちろん見れます、見れます。
これは買わないとダメでしょ。
いや、あのですね、今ね、相当探してるんですよ。うん、どうにかして、
うん、
その今までのシリーズ全部安く買えないかと。
ああ、
うん。ただ、その中で一個見つけたなんか面白いのがあって、うん、なんかあの、なんだっけな、なんかね、ジュラルミンケースみたいな、おもちゃの中に入ってるパックのやつ あるの知ってます？
いや、知らないっす。何ですか、それ。
あの何作ぐらい入ってるのか分かんないけど、
うん、
結構なマーベルシリーズの、
うん、
DVD かな、ブルーレイか分かんないけど入ってて、
うん、
ですね、日本で検索したら9万円ぐらいで売られてんだけど、
お
いやちょっと高えなと、
お
ちょっとね、ボーナス待ってもでも買わないかな。
いやそれ高えよ。
高いよね。ちょっと足震えちゃうよ
な。それあれ、二郎さん、それをねツイートしないと。
あ、そうですね、確かに確かに。そういうのツイートしていかないとね、
うん、それをツイートして、うん、マーベルでハッシュタグで高いとかわかんないけど、いや
そうですね、
そうやって、うん、またこのニックがそれをリツイートならコメントしてってやばいねみたいな、勝手に盛り上がるみたいなね。
なるほどなるほど、
もうガンガンハッシュタグつけてさ、そういうの。
はいはい、
そうそうそう、なるほどね、それは高いね、いや、そうそうそうそうそう、いやでもこれはね、買ってね、そのなんかボーナスシーンみたいなのをね、ちょっと全部おさらいしてね、
うんうん、
ちょっとそれについてちょっと語りましょうか。8月、
はい、はいはいはい、
うん、
え、買うんすか。
いや、あ、買わないんですか。
いやいや、だって前の作品まだ私全部見てない。
ああ、そっかそっか、だからそれ宿題ですね、うん、まだ、はい、
あ、
あれ、ちなみにその前の作品で言うと、この前あのツイート、それこそこれツイートしましたよ、僕は。ブラックパンサーを見ちゃいました。
あ、見ました。
うん、見ました、見ました。はい、ですね、ちょうどこの前収録した日かな、
うんうんうん、
に、いや、もうなんか、まあ収録の時毎回そう見ます、マイティーそう見ますとか言ってて見てないから、はいはい、ちょっと夜寝る前に時間ができたから、はいはい、いや、ちょっとじゃあ、うん、iTunes でレンタルダウンロードしてみようかなと思ったら、ブラックパンサーがポンって出てきて、
うん、うん、
ブラックパンサーを見てました。
ああ、2じゃなくてね。
そう。
そう、2を劇場でじゃなくて、1というか、まあ、ブラックパンサーの方を家で。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
そう。
なるほどなるほど、そういうことか。
そう
どうでした？
いやあのね、なかなか面白くて、あの、うん、まあ普通のやっぱヒーローものっていうのはあるんだけど、
うんうん、
そこにね、あのね、
うん、
人種差別っていうのかな、
うんうんうん、
問題をうまく絡めてて、また、
はいはい、
で今アメリカって、そう、まあ今ブラックパンサー公開された今年の4月ぐらいとあんま関係なかったと思うけど、
うんうん、
最近そのやっぱまあ黒人とかそのマイノリティの方が差別されるじゃないけど、改めて、
うんうんうん、
で多分去年とか一昨年とかもその黒人の方々がこう行進をしたりとかさ、
うんうん、
あのなんかあの白人の警官に暴行されるみたいなニュースとかよくあって、
はいはいはい、
それでまあネットの力でこうバイラルで広まって問題になったりとかだったから、
うんうんう
ん、なんか改めてその世界の中のマイノリティみたいな感じで、
うんうんうん、
そのマイノリティの中、まあブラックパンサー、あのアフリカにあるなんだっけ、名前忘れた、国の名前、あの隠れた国、
わかんだ、
そうわかんだ、
うんうん、
の国であって、あ、国で隠れてたけども、すごいハイテクな国じゃん、
うんうん、
超ハイテク、もう世界でもトップみたいな、
はいはいはい、
なこれを、
うん、
あ、これネタバレになっちゃってるんだけど、いいんだか、いいのか
いや、いいです、いいですいいです、いいです、
世界のそういうマイノリティの方を助けるために使わないとダメだみたいになって、
はいはいはい、
なんか出すか出さないかみたいなところでこうしのぎ合うんだけど、
うん、
で、いや、それやり方違うっていう、まあ、その今の金が、
うん
うん、それ止めようとするみたいなね、
うんうん、
だからその出そうとしたやつは戦争やろうとしてるのね、
うんうんうん、
だからこのだから出そうとしたやつはもともとアメリカのオレゴンじゃねえか、ポートランドかな、オークランドかな忘れたけど、うん、まあアメリカに住んでて、
うんうん、
そのマイノリティでちょっと迫害されたじゃないけど、
うん、うん、
っていうのはあったから、
うん、
まあ、それを、いや、お、なんか俺たちはちょっとスタンドアップしないといけないみたいな、スタンドアップ立ち上がらないといけないみたいな、だからもうそいつらに武器を全部渡して戦争だみたいになっちゃう、
うん、
やろうとしてたみたいな、
うん、
そこまで行くのか、まあそんな感じだね、
うん、
っていうのをそれを止めるみたいな感じだったけど、
うん、
そのまあ、うまくその風刺じゃないけど、さっき、
はいはいはい、
なんか絡めてて、
うん、
なんかヒーローものにしてはちょっとうまくやってんなと思った、そこらへん、
うん、
ヒーローなんか悪役出てきてやべえ、ちょっと負けちゃった、でもなんとか努力して勝ったぜっていうのが多分マーベルのパターンなんだけど、
うんうんうん、
それ、まあそういうパターンは残ってんのね、しっかり。
うん、
一回大体負けるの、なんか。
うん、
まあ、でも、なんかね、そう、うまく時代に合わせてるなっていう感想はあった。
うん、
なるほど。だから多分、まあ映像もすごい綺麗だから、
うん、
IMAX で見る分にはいいと思うね、
うん、
ああ。だから、でもそういうストーリーが多分アメリカでもすげえ受けたんじゃないかなと思った。
うん、
だからすげえヒットした。
うん、
うん。
なるほどね。
うん、
よかった。ワンの公開ってでも、ちなみに何年ですかね、
あ、ブラックパンサー新しいよ。だって今年だよ。今年の4月とかだよ。
ああ、そうなんだ。
ほんと、インフィニティウォーの1ヶ月ぐらい前だ、はいはい。1ヶ月ちょっと前だよ、確か。
ああ、そうなんだ。
うん。で、2がこれからやる。
はいはいはい。
これからって言っても多分何年か後だけど。
ああ、そうだっけ。
うん。で、なんか、
うん。
そう。だって、インフィニティウォーでブランクパーサー消えちゃったけどさ、最後。
そうだね。
だついやること分かってるからさ、うん、あれ復活するんだよね。その辺何なんだろう。うね、スパイダーマンといい。
そ,、ね、そこ、最強のネタバレだよね、それね。
もういいんじゃないかな。
はいはいはい、
うん。そう。でも、そこ、あえてそう分かるのに、あそこで、まあ、インフィニティウォーの話になってるけど、あそこで消すっていう、そのキャラクターを。うん、次、だって、うん、マーベルスタジオでこの映画のやりますみたいなことをね、監督とか言ってる中で消す、あえて消すっていうのはどういうことなんだろうっていうね。
うん。
うんうん。だ、復活するっていうのはもう前提で話、うん、みんな分かってるもんだみたいな、
うん。
ことだからそうしてんのか。 なんかそれだったらちょっとこっちとしてはそのどうせ復活するだろうって分かってるけどさ、ドラゴンボールみたいに、なんかさどっかでこうあーってこう、え、でもどうやって復活するの、復活、え、でもしないのかなみたいなさ、やっぱ、そのこのドキドキ感、まあ、ちょっとはなくなっちゃってるよね。
それあえてなくしたのかな。でもそれその制作側はさ、そのどういう人たちを一応メインターゲットにしてそういう作り込みをしてるかで、要はその次何が出ますっていうのを全員が全員知ってると思って多分作ってないじゃん。で、まあ、今やってる公開してる最新作、まあ普通に見に来ましたぐらいの人だったらさそこまでじゃん。まあでも普通で、普通って難しいけど、まあ知ってるよね。次2ありますって、消えたキャラの2ありますって。
そう、
うん、
だって、
まあ、確かにドキドキ感ないよな。
そう、まあ一般の人だったらこんなね、マーベルのこと調べないからね、あれかもしれないけど、まあ見てる人の多分その主な怖そう、本当のなんかもう、あのマニアになってる人たち、だったら知ってることだからさ、あの、
はいはいはい、
でその人たちは多分一番お金使うのね。そこを逃しはしないのかな、逃さないけど、まあそうだね、ちょっと期待裏切っちゃってないみたいな、
はいはいはい、
思ったけど、もうそう思ってる時点で僕はレベル低いのかもね。それを超える話がね、
なるほど、
あるからこそ、もうそんなちっちゃいことこだってちゃダメなのかもしれないね。
なるほどなるほど。そんなもう2出るとかそういうね、復活するとかそういう次元の話じゃねえと。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。いやまあいずれにしろ楽しみですよ。でも要はさ、そのでもインフィニティウォーの後に、そのアベンジャーズがあるわけじゃなくて、いきなりそのブラックパンサー2なりが公開されるんだよね。
ね、なんだっけかな、インフィニティウォー次の、まあ、次なんだ、アベンジャーズ4とか言ってるよね、今はタイトル決まってないんで、はいはい、それがその後になんか多分スパイダーマンの2がすぐやるのかな、多分。予定になってると思う、多分。
え、ブラックパンサー2はその前でしょ、でも。
いや、あ、そうだっけ、その後じゃないかな。
ああ、でもそうか。あ、その後だったら納得だわ。その後じゃないと、要はさ、復活するののさ、描写なしでいきなりさ、出てきても困るもんね。
おお、消えちゃったよって言ってね、出てきてよ、あれ。
いきなり出てきてもね。
なるほど。そうだよね。
いや、あ、そうか。アベンジャーズ4がもう来年の5月公開って決まってるもんね。
そうそうそうそう。
ああ、だからその後か。ブラックパンサー2なり、スパイダーマンは。
そう。で、そうそう。ちなみに、
はい、
そう、その、アベンジャーズ4の前に、キャプテンアメリカじゃなくて、なんだっけ、キャプテンマーベルか。
ああ、そうね。
うん、やるじゃんね。
マーベル、まあ、MCU 初の女性単独主人公。
そうそうそうそう。
ヒーローということでね。
うん。
かなりの、
うん、
チート的な能力を持ってるんじゃないかっていう噂が飛び交ってますけど。
そうそう。かなり強いらしいね。
かなり、まあね、なんたってね、
うん、
マーベルって名前に入っちゃってますから。
確かにね。
うん、全能なんじゃないかっていう。
うんうん。
うん、まあ名前だけ聞いてもそう思いますよね。
うん。
うん、ちなみにですね、さっき私が言ってた、セットで売ってるっていう DVD、
うん、
マーベル・シネマティック・ユニバース・フェイズ1・アベンジャーズ・アッセンブルっていう名前なのかな、うん、ディスク10枚限定版って書いてて6作品収録で、
うん、
これ公式に売ってるやつなのかな、わかんないけど、とりあえず DVD ボックスで 96,456 円だそうです。
高いなぁ。
高い。
DVD でしょ、しかも。
DVD。
ブルーレイじゃないんだ。
ブルーレイじゃないですね。
なるほどね。
なるほど。
ああ。
ちなみになんかその、まあ、さっきのワカンダの話、
うんうんうん、
でなんか記事見たんですけど、アメリカの学生かな、
うん、
がなんかその大学の真面目な講義で、
うんうん、
そのアフリカにあるワカンダという国の話をしますっていうので、うん、授業中にね、
うん、
やったらしくて、
お
でまあそのね、ついてる先生は、え、何その国みたいな。まあその先生はもちろんそのね、そういう講義やってるぐらいなんで、
うん、
一応ねそういう国のこととかは知ってるはずじゃない、
うんうん、
で、え、何その国ってなった時に、まあ周りの生徒たちが、え、ワカンダ知らないんですか、やばいですねみたいな話になって、まあ、うん、先生が首をかしげてる中、最後にその生徒の知人が、まあ、こういう話なんですよっていうので、うん、先生は苦笑いしてたっていうなんか記事を見ました。まあ、確かに今の時代、ワカンダという国を知らないのはやばいですよね。
うん。ワカンダはね、やばいよ。
うん。
なんだっけ、バイブレイヤーも、なんだっけ、あれ。名前忘れちゃった。なんか、あれあんじゃん。すごいね。なんだね。なんだっけ。
テクノロジーの名前？
うん、そうそうそうそう。
いや、それは出てこないな。
なんだっけ、もう忘れちゃった。大事なのに。
大事なのに、ね。あ、もう一個ちょっと話変えてもいいですか？
あ、いいですよ。
私、この前、時系列に沿ってどんどんマーベルシリーズね。
うんうん
うん、見ていこうってしてたんですけども、
はい、
ハルクなんですよね、次が。
おうおう。
ハルク、あれ、2本ありますね。
いや、1本でしょ。昔やってたのかね。
そう、なんかね、アマゾンで、
うん、
アマゾンビデオで自分レンタルしてみようと思った時に、まあ、うん、ハルクってやったら1本出てきて、
うん、
何の気なし、まあ、200円ぐらいだったんでポチったら、
うん、
よく見たらいつもまあちょっと字幕版で見たいんで、
うん、
で字幕版だったつもりが吹き替え版になってて、うわーマジかよってなって、
うん、
でよくよく見たら、
うん、
そのなんかおすすめ欄のとこにインクレん？
インクレダブルハルク、
あ、そうそうそう、っていうのが出てて、うん、あれって思って。
ああ、はいはいはい。
あれは何ですか？その2本はなんか違うんですよね。
ね、いや、うん、なんか俺もはっきりわかんないけど、
うん、
多分ね、インクレダブル・ハルクが、
うん、
今回の MCU だと思う。に入ってるんだと
思う。はいはいはいはい。
で、
じゃあ2003年のさらに古い版のハルク、
うん、
ただのハルクは、
多分昔のハルクだと思う。
ああ。
だから。
なるほど。
うん。
じゃあ、インクレディブルハルクの方を自分は見ればいいんですね。
そうそうそうそうそうそう。
はいはいはい。
うん。
ああ、よかった。結局、その、吹き替え版のハルクもですね、
うん。
借りてみようと思ったんですけど、
うん、
あれ、レンタルって3日で消滅するんですよね。
はいはい。
再生ボタンを押した後。
うん。
で再生ボタンを何の気なしに押したら、
うん、
そっから体調を崩してですね、
うん、
まあその日のうちに見てしまえばよかったんですけど、
うん、
翌日からもう全然見れる状態じゃなくて、
なるほどね、
結局レンタル期限切れですよ。
はいはい、
うん、残念でした。
なるほどなるほど、
うん、じゃあとりあえず次はインクレディブルハルク
から
ね、
はい、
見ようと思います。
いいと思います。
うん、
あ、それを見たら、次がなんだろうな。その次何？何？キ
ャプテンアメリカ。次がですね。
キャプテンアメリカも終わったか。で、あとは、アイアンマンとか ?2 とか
ハルクの次が、アイアンマン2ですね。
ああ。
うん、
2でその後多分
マイティーソー
でアベンジャーズかな。
そうですね、
うんうん、なるほどなるほど。
その後どんどん続いていきます。
いやーハマっていきますねこれは。なるほどね、
うん、どっぷりでございますよ。
うんうん、分かりました。
はい、
そうそう1時間ですね。
そうですね。なんか言い足りないところはないですか。
いや今日は大丈夫ですね。僕は
大丈夫ですね。
うん、次郎さんどうですか。
あ、大丈夫です大丈夫です。
はい、そうしましたら最後締めを。はい
はい、
はい、番組に対するご意見ご感想もしくは取り上げてほしいニュースはハッシュタグ8825でお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあもうそちらは夜ということで、
はい
はい、早く寝てくださいな。
はい、
はい、では今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。